では聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。新命記の方で、新命記第8章をお読みしましょう。旧約聖書の最初から5番目になりますかね。新命記、では新命記の第8章の、1節から10節までをご一緒にお読みいたしましょう。我が今日何時に命するところの諸々の戒めを何時ら慎んで行うまし、しかせば何時ら生きることを得かつ増えまし、エホバの何時の先祖たちに近い玉石地に入りて、これを産業となすことを得、何時覚えうべし、何時の神エホバこの40年の間何時をして荒野の道に歩ましめた、これ何時を苦しめて何時を試み、何時の心のいかなるか、何時がその戒めを守るや否やを知らんためだ。すなわち何時を苦しめ何時を飢えしめ、また何時も知らず何時の先祖たちも知らざるところのマナを何時らに食らわせた。これ人はパンの身にて生きるものにある、人はエホバの口よりいずる言葉によりて生きるものなりと何時に知らしめんだった。この40年の間何時の着物は古びて朽ちず、何時の足は腫れ去りし、何時また心に思うし、人のその子を戒めるごとく何時の神エホバも何時を戒めたもの、何時の神エホバの戒めを守り、その道に歩みてこれを恐るし、何時の神エホバ何時をして良き地にいたらしめ、これは谷にも山にも水の流れあり、泉あり、たまり水あるし、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、およびザクロあるし、油、甘甘、および蜜のあるし、何時の食らう食物に隠るところなく、何時に何も乏しきところを荒らざる地ない。その地の石はすなわち鉄、その山よりは赤金を掘り取るし、何時は暗いてあき、何時の神エホバにその良き地を己に賜しことをしゃすべ。はい、まあそこまでで。祝福祭などでよく開かれるお言葉とは思うんですけども、よく会社とかですね、ご自宅とか、新たな購入して出発ということもあると、祝福のお祈りをそこからしていきたいということで、祝福祭というのもよくありますけども、ここに書いてある言葉の通りでありまして、7節にありますように、何時の神エホバ何時をして良き地に至らしめたも、良き地、麗しき地、良き地、麗しき地に我々は入れられてきたということですね。新しく、住まいを手に入れたとか、会社が新たな場所が与えられて始まったとか、いろいろあったとしても、それは見えるところの話でありますね。で、その霊の世界においては、水と霊のバプテスマを受けて私たちはこの良き地に入ってきたわけであります。その良き地に入ってきたんだけども、それをまだ救われたばかりの時はよく分かりませんから、 それをこう獲得するっていうことにおいてはまだまあ信仰がそこまでいってないと。まあ最初はそうですよね。目の前に抑止というものが与えられてきても、それを受け取ることがなかなか最初からできる人はあんまりいないと思うわけで。で、これはイスラエルの人々がエジプトから脱出してきまして、そして神様の約束してくださった土地あなた方に与えますよと、まあそういう約束の土地、これをカナンの地と言ったわけですね。でそのカナンの地に、彼らはエジプトを出て、到着したわけで、これは神様が与えてくださった土地、神様が与えたんだからこれをさあ受け取りなさいよということなんですけど、まあ彼らはそれを受け取ることに失敗してしまったというか、受け取ることをしなかったわけでありますね。で、そういうことで麗しき地に至った神様の約束は果たされたわけですけども、まあ、人間の側がなかなかそれをですね、受け取ることができなかったという、ことで、まあ最終的に受け取ったんですけども、それは40年後だったんですね。40年の後に彼はついにその約束の地に、踏み込んでいたということになりますね。まあご存知の通りでありますが、まあそれはイスラエルの人々の歴史でありますから、だからそのなんでそんなに麗しき素晴らしい土地地を目の前にして受け取ることをしなかったんだろうか、まあここが一番の問題でありますね。だからまあそれで汝の神ヨホバ汝をして良き地にいたらしめたも、これは山にも谷にも山にも水の流れあり泉ありたまり水ある地、こうもう本当にね素晴らしい土地なんですよね。でそのイスラエルの人々がかつていたエジプトの国、エジプトという国はまあ要するにデルタ地帯ではありますよね。ナイル川がこう分かれていって、まあ、手のひらみたいになってるのがあれカイロっていうわけですよね。カイロっていうのは手のことであります、だからカイロプラクティックっていうのは手の技っていうわけですから、それで手で直すっていうこと。だからエジプトっていうところは、まあ、ナイル川の支流になるわけでありますけど、要するに平坦な土地ですよね。だから山もない谷もない、まあだから泉もない。ただじゃあ水はどうやって水がないと産業っていうね一次産業でしょうけども、一次産業当時のまあ灌漑ということもなかなか難しいわけで、まあ、ところがナイルがこう溢れるから洪水で、それでこう潤っていくっていう、まあ洪水という一つの、まあ、災いのようなことが彼らにとっては恵みであるっていう、まあだからナイルの恵みっていうのはそこであります。だけども山もない、それから谷もない、まあそういうナイル川にね綺麗な小川やら、まあ、たまり水もない。だからそういうナイルの水が溢れてこない時には彼らは当時は電気も何もないから足で踏んで、そしてその車歯車を回しながらですよ、水を汲み出すっていう大変な労力を強いられていたわけで、ですからこれがですねこの神様の約束した土地は一切ないわけですね。ですからこれは豊かな恵まれた土地であります。けれどもイスラエルの人々はその神様が与えましたこれを取りなさいと言った時に、 そこに踏み込むことができなかった。そしてそこにいた先住の、まあ、先住というのは彼らよりも前にいたっていう、まあ、もともとその前にアブラハムがいたわけだけどまあ、彼らが奪おうとした時にはそこにたくさんの、エフソ人やらヘテ人やらカナン人やらいろんな人々がいました。それをみんな滅ぼしていかなきゃいけない、うん、それを滅ぼすのはそれ神様みんな滅ぼして、まあそんなことをでいいんですかっていう人もたまにはいますけども、あの聖書をよく見るとそのカナンの地に住む人たちは神に従わないで神に逆らって好き勝手なことばっかりしていた。だからイスラエルの人々を神様は用いてこの人々を滅ぼしたわけですね。でもそれはまだ時が来ていない時には滅ぼしてなかったんです、うん、まだ時が来ていない。だからその人々に神に悔い改めるそういう期間を与えていたけれども、そのカナンの地に先に住んでいた人々は、まあ偶像を祀って、まあ悪魔サタンをお祭りしてですよ、それで誠の神様に一切振り向こうとした。それでも神様はまあ悔い改める機会を与えていたわけです。まあ、ついにそれは来なかったんでイスラエルの人々を通してそれを滅ぼしていこうと、これは神様のご計画です。だからまあ滅ぼしていこうというよりもそういうものを神に従わないならばイスラエルの人々でさえ滅んでいったわけです。イスラエルの人々でさえイザヤがあれだけ予言をして警告をして神の言葉を告げて神様に立ち返りなさいと、偶像に行ってはならないけれども彼ら聞かなかったらですね、バビロニアが来て彼らを滅ぼした。だから神に従っていかないということが罪なんですけども、うん、神に従わないというところから人間の全ての悲劇は始まっているわけで、ところがその世の中には不幸な人がたくさんいるというか、救われてない人はまあある意味でみんな不幸なわけですよ、うん、自分で気づいていても気づいていなくても、うん、それから人間の心の中にはですね孤独感というもので苛まされるわけです、うん、その孤独感というものをどうしても埋めることができない。でそれどこから来てるかというと、まあ聖書を知らないからそれが解決できないわけです。だから聖書をしっかりと読んで、いけばそれは神様から離れた人間は神と共に最初いたわけですし、神と共にいるべきものであります。神に従うということは神様と一緒にいるということ、神に従うということはですね、こんな素晴らしいことはないわけで、もともと人間は神に従うところから始まっているわけですよ。従うということは神様と一緒に歩んでいく、謙虚に神と共に歩んでいくというのが従っている姿で、ですから神様従ってこい従ってこいと言って神様後ろからなんか引っ張って従ってこいと言ってるわけじゃなくて、イエス様お弟子さんたちも12人のお弟子さんたちも私に従ってきなさいと言ったけれども、最後にはですね、私とあなた方は私の友と呼びましょう、あなた方は私の友です、友というのは一緒に、対等に、はい、だから神様に従っていく道は結局神と共にあるということです。これが従うというね、だから妻は夫に従えという言葉も一緒ですよね、まあ共にあるということで、教会はキリストの花嫁なる教会、でありますから、神と共に、だからこの新約聖書を見ていきますと、弟子たちは全世界にあまねく出て行って福音を述べ伝えていきましたけれども、主もまた共に働き、主もまた共に働いて、主が共に働くということで、そして弟子たちの語った聖書の言葉を主が立証した、加藤したと書いてあります。つまりその福音を弟子たちが語っていったら、 そこに神様の証があって、神様の証があったらまた人が来て福音が語っていって、福音が語られればまた証があって、主と共に歩んでいくっていう、何か後ろからくっついていくっていう話じゃないわけでありますね。ですから、我々が主と共に歩んでいくということが、この同行していくということが、同行二人ということが、これが従っている、その従う人は必ずですね、謙虚であるということですね。へりくだって何時の神と共に歩んでいく、これがクリスチャンの、まあ、あるべき姿というか、もともと人間があった姿、そこから離れていってしまったら、罪というのは神様から離れていって迷子になって一人ぼっちになって、それで親を見つけられない子供のようになってしまったり、でそれは罪でありますよね。罪がそこに入ってきた結果であります、そして、死という問題が入ってきましたね。人間死んでしまう、死ぬものと、だから死の棘、死の針は罪である、罪である、その針が、棘がなければ死も何の力もないんだけど、その罪というものが、ですね、これが神と人とを隔ててしまった、大きな溝ができてしまった、その溝を越えられなかった、けれどもこの神様の方からそれを越えてきてくださったんですね。それが神人となってくださった。そしてもう一度ですよ、もう一度再び元通りの姿形に私たちを戻してくださる、神と共に歩む、神と共にあるところに戻してくださった、まだ完全に戻ってはないけれども、例の部分は先取りして、もう神と共にある罪なき汚れなき全く新しいものに生まれ変えさせてくださったんです。けど我々の肉体は未だに神に従いたくないという、肉体はまだ生まれ変わってませんから、肉体も我々の頭の中もまだ神には従いたくないという気持ちがあるわけです。自由という言葉を言ってますけど、自由自由ってそれが自由だと思ってますけども、神に従わないと自由は得られないようになってます、けれども、我々の頭の中にも間違った考えがたくさんあるし、体の中にもですね、間違った欲求がたくさんあるから、自由だ自由だって言って神から離れていく自由を、自由だという錯覚をしていて、そしてその自由に滅ぼされてしまっているのが人間、自由によって自滅していくという、これが人間の、なぜかというと自由だ自由だと言っても神様以外のものに従ってしまって、それに支配されていく、だから聖書は何と書いてあるかというと、神と金とに金使えることできません、あなたは神様とお金様とどっちでも両方いいから両方使いましょうって、両方に従っていきましょうっていう、これできませんよと、神様に従っていったら自由になって豊かになっていきます。お金に従っていったらお金に支配されます、そして、それ支配するようになってるね、だからこの間もある信者さんが来て、なんか事情がいろいろあったんだと思うんですけど、もうめんどくさいから年金はもうもらわないことしたんですね、あそうですか、もったいないもったいないけどあもらわない、もうもらわいらないから、もうそれで年金事務所行って、俺はとは言わないけどそんな偉そうなこと、もう年金いらないからって、それでもう言ったら、それはできませんって言われたらしい、もう法律上それができないらしい、だからどこまでも追っかけていくって言うんですね世界の果てにまで行ってもですかって、世界の果てまで行っても追っかけていくんです、だからもらってくださいって言うんですよ、もうこんなことが あるわけですよ、これ世の中でもそういう話があるわけ、だからお金お金お金とお金を追っかけてる人がなかなかお金手に入らないにもかかわらずいらないいらないって言ってですね、それで言った人に追っかけてくるって言うんですよね、だから世の中でもそういう話があるんだったら、まあ例の世界はなおさらでありまして、神様と金様と両方には使えられませんから、両方には従えませんから、だから我々は神様にお従いしていきますと、必要なものはみんな付け加えられる、
後からくっついて、もう嫌だ来なくていいって言っても来るって言うんですから、それは本当にあの幸いです、うん、とかそこはよく分かってないから、神様はもう従いたくないというこの肉の欲求に従っている世の中の人は、まあそうですね、それで悩みと苦しみの中に、不安の中に陥って、孤独の中に陥っていくわけです、うん、そうして悩みと問題を抱えた末に、幸いなことに幸いな人が教会に導かれてきて神様から離れたことによって生じた問題で教会に来て、うん、そして神様と共に歩む生涯になっていった時に全ての問題解決されるということが非常に単純なんだけれども、見えてこないと、うん、それが見えてこないとまた神様から離れていきたい、十になりたいって言ってまた問題抱えていくということになるわけ。だからどっかでちゃんと神様に従うということが見えてこないと全く問題が解決に至らないわけです、だけどもですね、その、だから今週もある若い兄弟が、まあ、兄弟と男性の方が教会に導かれてきたわけですね。まあそしてミストレードの救い、もう自ら教会に連れてってくれという信者さんにおっしゃって、うん、だからその信者さんもあの福音を述べ伝えていたようでありますね。この自分のお証しを、うん、それでその方にあなたも救われなさい、まあ水トレの救いを述べ伝えていた。あ、そうですか。そしたらその、うん、救いに預かりたいと彼は思ったようですね、うん、けれどもそれがなんかあの1月の真冬の寒い時だったんで、まあ、今は寒いから暖かくなってから行きましょうとかって教会まあなんかそういうふうに導かれたのか知りませんけど、あ、そうですか、うん、それで語った教会はもう忘れてるんですよ。それで忘れてる、うん、ところがそれを言われた方はずっと覚えてて、もう7月の暑い時期になってきたからもうそろそろ連れてってもらっていいですかとか言って電話がかかってきたっていうわけであるんですけど、ですからあのまあ本当にそれも神様で、それからミストレードの救いに預かって、まあ、とにかくこの仕事をなさって、まあ、若い方ですから手に職を持って仕事をしてるんだけど、まあ不安で不安でしょうがないって言うんですよね、うん、まあ、生きていても不安でしょうがない、うん、だからどのくらい不安かというと、こうやって私も聖霊の話して、意見の話して、一緒にお祈りしましょう、はいはいって言ってですね、素直にお祈りして家が出てきたけども、お祈りして終わってから私は威厳が出てましたでしょうかってよっぽどあのそうですね、だから話をちゃんと聞いてるわけですよ。そうですね、あの精霊のことも威厳のことを話したらちゃんと聞いてるわけ、うん、私は威厳が出てたでしょうか、もう心配性っていうのはこういうあのもんですね。いや大丈夫ですよ、うん、それからあのそしてバプテスマ、だから人間の悩み問題がどこから来てるかというと、神様から離れてしまった、孤独になってしまった、神様見えなくなってしまった、これが人間の悲劇の罪の結果でありますよね、うん、だから私たちはまあそうして神様にまた戻ってくること、神様の側から近づいてきてくれたわけです。我々の側から戻れなかったけれども、神様の側から近づいてきてくれました。そうした時に神様と共に我々はもう、そうですね、永遠の命に預かり、来たわけですけれども、この肉のまだ生まれ変わっていない、そうですね、罪の性質が宿っているわけ、この肉、それから頭の中にもいろいろと神様を否定するいろいろな間違った考え方が、まあ、宿っているわけです、うん、だこれをですね、いかに私たちがコントロールしていくか、ね、これを、制していくか、そのために必要なことは何かというと、聖書の言葉、神の言葉を常に私たちが学ぶということですね。学ぶことなしにはですね、私たちは自由になりません。神に従うことはできません、うん、だから聖書を知らないと神様に用いられることもないっていうのは、まあ、牧師はよくそう言われるんだけども、だから一生懸命牧師も聖書を読むんだけれども、だけどもですね、 私たちがそんなに努力して何か何かこう頑張って信仰するっていうことであるならば、まだこれはエジプトの段階ですよね。エジプトの段階でそれですね、水を一生懸命足で汲んでですね、そして、まあ組み上げて、そして、一生懸命やってるっていうのは、一生懸命やってる、汗水垂らしていやいやながらでもまあやってるっていう状況かもしれませんけど、もうカナンの地というところになった時にはもう喜んで、私たちが気がつかないうちに神様に従うということがもう喜び以外の何もんでもない、はい、感謝と喜び以外の何もんでもない、はい、聖書を読むということが、異言で祈るということが喜びである、まあ礼拝も喜びである、はい、まあ、そういうふうにだんだんとなってくる、これがまあ私たちのまあ信仰から信仰に至る道である。最初は分かりませんけど、だんだんとそうなっている、ですから、この山にも谷にも水の流れがあり、泉あり、たまり水ある地ですから、まあ、エジプトとは大違いですよね。でこんな素晴らしいところを神様導いてくださった、だから水とれの救いを受けただけで、それで終わっている人はもったいないというか、もったいない。だから教会に来て、あるいはまた聖書を読んで、あるいは異言の祈りをのその素晴らしさを知って、行くこと、これが重要。神様が願っていること、この2つですから。全世界の人々に神様が願っていることは、まず救われてほしいこと、救われること、それからその次に誠の神様を知って、その神様と共に歩んでいっていただきたい、まあこういう歩み、そうですね、救われて、それから、まあ間もない赤ちゃんの時は何も分かりませんけれども、成長することを願っている、神と共に歩めるようになってくる、へりくだって汝の神と共に歩む、そうですね、同行二人で神と共に歩んでいく、こういう人生に入っている。ですからこの民数記見ていきますと、この前に民数記ありますよね、民数記の第13章、見ていきますと、はい、この民数記の第13章を見ていきますと、2節ご一緒に読みましょうか。民数記ですね、13章2節、汝人を遣わして我がイスラエルの人々に与おるカナンの地をうかがわしめよ、すなわち別れごとに一人を取りて、これを遣わすべし、その人々は皆彼らのうちの司たる者なるべし。はい、まあモーセとイスラエルの民は、一行はエジプトを出発してきて、そしてカナンの地、神の約束の地に到着しました、ね、そんなに時間はかかりません。エジプトっていうのはイスラエルの隣ですからね、だから国境を越えれば、まあ今でもそうですから、エジプトからイスラエルまではそんなにかかりません、まあ、1ヶ月ぐらいだと、まあ、ゆっくり歩いても3ヶ月ぐらいだと思いますけども、まあそういう人々がカナンの地に到着した、じゃあ神様の与えた土地だからそれを受け取っていくという、今度は段階です。だから今度は水とれの救いを受けた時に、私たちは受けた後に今度はですね、カナンの地に入ってきた、約束の地、まあ我々が入ってきたのは約束の地、イスラエルの人々は神様が約束してくださった土地だから約束の地ですよね。で我々が入ってきたカナンの地というのは聖書の約束ですよね、聖書の約束そのもの、私はもう聖書の約束によって囲まれた土地に入ってきたわけです。けれどもその約束を知らなかったらそれを受け取ることできません。まあまあ、ここにも油瓶あって、油を塗って祈るべし、病の約束もありますよね、世のキリスト教会はもう病の癒しどころ、多分世の教会に、僕先生はヤコブ書の言葉も知らないと思いますよ、 多分教えてあげたらいいと思うんですけど、そういうところがあったんですかっていうぐらい、約束の地に入ってきた我々がそうあっちゃいけませんよね。ですから私たちはもう約束によって、そうですね、まあ、成り立っている土地に、地に水取りの救いを受けて入ってきたけど、それをこう学んで奪い取っていく、受け取っていくという、はい、このことは非常に重要であります、はい。だからこの世の中のありとあらゆる諸問題に常に悩まされている人々もいます、救われた後も、はい。だけれどもそこに、その度に神様解決してくださるのは感謝ですけれども、けれどもですね、次から次から悩みと問題が起こってきて、そのために神様解決してくれるっていうのは感謝ですけれども、それはちょっとそれはちょっともうそろそろなんとかならないかとこう思わなきゃ、そうですね。だからこの問題、悩みが次々起こってきて、それを受け身的にですね、神様こういう問題起こってきました、こういう問題お祈りして、お祈りしてまた解決してきました、感謝です、それ受け身的ですよ、非常に受け身的な戦いをしていくことが正しいというふうに人間を錯覚するんですよ。何か防御してる姿勢の方が正しいと、攻撃してるのは何かですね、まあ良くないというか、攻撃してると悪いというイメージがどっかであって、これも我々の中の錯覚でありますよね、うん。だけど信仰の世界を見ていった時に、時に我々は自ら自発的に立ち上がって、そしてですね、前もって先取りして物事を解決していかなきゃいけないか、まあ解決していけるように神様してる。威厳の祈りと聖書の言葉に普段から、そうですね、習慣的に、そうですね、それを取り入れてますと、生活の中にそれは可能となっています。そしてその方がですね、よっぽど労力が少なくて済む。いや、この問題を解決するために自分が立ち上がってこうしていかなきゃいけない、ああしていかなきゃいけないと思った時には、ちょっとですね、労力をかなりですね、エネルギーを費やすような気がするんだけども、案に計らえないですね。それはですね、やってみたらですね、それはスムーズに物事というのは解決する、はい。積極的に前向きに進行というのはですね、行動していくということも必要なんですね。受け身的ばっかりじゃダメなんですね、けれども受け身的にですね、自分からはこうですね、解決するべき行動を躊躇してしまう場合があるんですね、これは我々よく考えなきゃいけないことだと思います、けれどもですね、何か問題があったらお祈りして、それで解決するからそれでいいということはあるかもしれないけれども、それではですね、次から次からね、もうエネルギーを費やしすぎるわけです、だけども悪魔サタンというのはですね、最初に立ち上がってですね、最初から悪魔サタンがですね、何か問題か持ってきた時に頭から封じ込めようとした時にですね、それはですね、大変しんどい、億劫だ、それは面倒くさい、それはですね、大変だというふうな思いを持ってくるから、なかなか立ち上がれない、けどそうじゃありません。その先に立ち上がって、前もって先に、イスラエルの人々はですよ、40年、結局ね、その神様が与えてくださった土地を手に入れようとして行った時に、もうダメだ、大変だ、あんな人たちとは戦えない、あそこには巨人がいるとか、もうそのことばっかり言って、それでですね、まあ、自分たちはもう大変な、自分たちの力以上の力を発揮しなきゃいけなくなって、もうこれは無理だとか、そういうことばっかり思ったんです。だけどですね、結局その時に進んでいくのが一番良かったわけであって、結局は40年間その荒野で苦労して苦労して苦労して、最終的に死んでしまって、そこに入れなかったのどっちがいいのかっていう話ですよね。たとえですね、立ち上がってですね、戦って神様のものを受け取ることに失敗してそこで死んだとしても、まあそんなことはないんだけども、たとえそれで失敗したとしても、それから40年苦労して苦労して苦労して40年後に死んだとしても一緒ですからね、一緒というか、そっちははるかにはるかにひどい話で、だけどもですね、人間の中に恐れと不安というものを生じさせる、そうですね、この世の神たちは、この世の神と悪魔サタンのことです、 この世の神々が我の中に恐れ不安を生じさせて、そういうことでですね立ち上がることはできない、そうですね、積極的にですね行動することはこれは私にはできないと、こういうことを思わせるわけで、だから余計問題が長引いて、余計問題が、でも最終的に神様解決してくださった感謝なんだけども、感謝かもしれないけども、もうちょっと前もってですね先に、だから人間の錯覚っていうのは不思議ですよ。だから世の中でもそういうことはよくご存知のことだと思いますけど、それから信者さんでもですね、この階段をですね私は毎日登って鍛えてます、足を鍛えてます、だから私の足は元気で健康でこんなにあるの階段を毎日登っているからです、まあ、それはそうですかって言って言うんだけども、でも科学的に言ったらね降りる方がきついらしいですよね、だから降りる方が訓練になるらしい、登るよりも降りる方が足の訓練になるらしい、ところが人間の頭っていうのは錯覚してるから、降りる方は楽だと思って登る方はきついと思ってるから、余計トレーニングには持ってこいで、あんまり大したことやってないと思って降りる訓練をやってる、登るときは誰かにおんぶしてもらって降りると訓練そしたらですね、そっちの方が鍛えられるそうです。だからそういうことは人間の頭の中で思い込んでる思い込みっていうのがあるわけですね。だから登山でもですね、山に登ったって言って登山家が山に登りますけど、遭難するのは降りてくる時の方が格段に多いわけです。だからそういう錯覚っていうのは命取りになります、場合によっては。だから私たちはですね、いろいろなあらゆる問題が来た時にも対処してお祈りして解決していくのは感謝なんだけれども、何でもかんでも受け身的にただ待っててですね、そしてですねお祈りしていくっていう姿はですね決して聖書的じゃないです、信仰的じゃないです、我々がですね祈って、早め早めにですね、とにかく早め早めに祈って行動、どれだけ早く神様から示されたことに従えるか、ここに問題の解決の、そうですね、の大きさがあるわけです。ですからこのモーセは、神様が約束した約束の地、これを受け取るべく神様からまず最初に来た指令というか、それは何であるかというと、偵察に行かせよ、偵察に行けということですよね。ここに書いてあるように別れごとにて12種族ありますから、12の別れごとに代表を出して、そしてですねそれをスパイとして送り込んで、この地がどういう土地であるか、神様の与えた地がどんなに素晴らしい地であるか、ちゃんと調べてきなさい。だから私たちもこの聖書を学ぶということは、この聖書の中に書かれてある自分に与えられた約束がどれだけ素晴らしいものであるか、どれだけ大きなものであるか、まず最初から分からなくてもですね、少なくても自分に与えられた約束というものがどういうの、こういうことが見えてくる必要があります、それで、モーセはその通りに、スパイを送ったわけでありますね。この17節から見ていきますと、この17節から20節までをご一緒に読みましょう。モーセ、彼らを遣わしてカナンの地をうががわし面としてこれに行けるは、ナイジラその南の方に赴きて山に登り、その地の遺憾とそこに住む民の強きか弱きか大きか少なきかを見、またその住むところの地は良きか悪しきか、その住むところの町々はいかなるものなるか、彼らは天幕に住み寄るか城の町に住み寄るかを見、またその地は豊かなるか痩せたるか、そのうちに木あるや稲やを見よと、何じら勇ましかれその地の果物を携えきたり、この時はブドウの熟し始まる時なり、モーセがそういうふうに、ちゃんとこう指示を与えてですね、それから偵察に行きなさい、それからこの土地はどういう土地なのか、そこに住んでいる人々はどういう人々なのか、 最後にその果物を一つ持ってこいと、ま
あ、ぶどうを携え、
ぶどうの時期だな、まあそういうことで、もうこの神様の与えてくださる土地を受け取っていこうという、これは前向きな姿勢ですよね。だからもう何か苦労しながらやっていこうという話じゃなくて、もう喜びと感謝に満ちながらモーセは送り出しているはずであります、ね、モーセはそうでありますね。信仰の人ですからね、モーセは、ですから、けれどもそこに、まあ、行った人々が持ってきた報告は何であったかということで、これはその同じものを見て、同じものを見て、そうですね、調査して偵察して真っ二つに分かれるんですよ、その解釈は、その報告の内容がね。それがここですよね、だから、この25節を見ますと、彼ら40日かかってその地をくまなく調べ上げた、偵察したということでありますね。それからそこから持ってきた果物も、26節ありますように、まあ豊かなそのですね、土地である、一房のブドウを二人で抱えて持ってくるぐらい大きなもの、ブドウがあった。そうですね、それでこの27節の後半、モーセに語りて言うと、か私が言いますと、我らは何時が使わし地に至れり、まことにそこは乳と蜜が流れる、これその果物、乳と蜜の流れる地、もう豊かな土地、まあ乳製品とそれから蜂蜜っていったらもう、まあ、大体ニュージーランドはそういう国だったんです私が行った頃はもう乳と蜜を流れる国であったわけです。今ちょっと変わってますけどね、当時は本当そういう国でしたね。そういうところで、もう素晴らしい国だったんです。さりながら、このさりながらですよ、このそれがあったんだけども、この28節ご一緒に言いましょうか。さりながらその地に住む民は竹く、その町々は堅固にして花々多いなり、我らまたアナクの子孫の底におるを見たり。まあまあ、ということで、とにかく巨人ね、大男がいて、恐れと不安のその報告ですよ、もう一つはね。去りながら、はい、そんな豊かな土地、乳と蜜を流れる土地、誠に素晴らしい土地、神様の言った通りの土地だと。山があり、そうですね、湖があり、けれどもっていう、そのけれどもっていうところですね、見なくていいところを見てきた、だから我々聖書の約束にはこうあるけれども、けれども私はまあこれはちょっと難しいとかできないとか、安息日はちょっと見せしめられないとか、いろいろあると思うんです。それはあると思いますよ。だけどもけれどもできるところからできるところを見ていけばいいんですよね。だからその不安と恐れというものによって、こうだああだって言っていると、せっかくの麗しき地に我々は入ってきているにもかかわらず、それを受け取ることでいい。だからまあここに巨人がいて、どうのこうのって話になっていますね。こうですね、この32節をご一緒に読みましょう。彼らすなわちその伺い足りし地のことをイスラエルの人々のうちに悪しく言いふらしていわく、我らが行き巡りて伺いたる地はそのうちに住む者を飲み滅ぼす地なり、かつまたそのうちに我らが見し民は皆竹かき人なりし、はい、ここに何と書いてあるかというと、悪しく言いふらしたと、そこに見に行った人々の中の、まあ、12人のうちの10人までが帰ってきて、それから人々に報告するんだけど、報告以外にも 悪い報告を言いふらして、あそこはもう巨人がいて、それから強そうな人々ばっかり、それでその圧縮言いふらすっていうのは、これがですね、もうあのメディアですよね。メディア不安を煽るってやつね。もう不安をあって不安あってそして人々をこう扇動しようと、それででもそれ乗ってしまうわけで、人々は簡単に。だからこれでどうせですね、じゃあどうするのかって、エジプトに戻るのかって言ったら戻れないわけですよ。前にも進めない、後にも進めない。どうせそこでまあ死んでいくだけのことだったらですね、戦いに負けても一緒なんだから行けばいいだけのこと、そうですね、何一つ、そうですね、あの失うものはないですよね、もうこうなったらそうですね、だからあの失うものダメで元々なんだよね、ダメで元々っていうところが見えてくるというわけですよ。私もあのあれですよね、あのケニアに行ってそれを教えられました。ケニアの人々とかケニアの信者さんも含めてケニアの人々はみんなダメで元々っていう、そうですね、だから断られてもどうせ元々だからと思ってですねそれからあのこれくれませんかとか言うのがねそれでいやこれはあげられませんと、ああそうですかって、そうもう彼らはですね、ダメで元々から、それはね、だからそれで何も失うものありませんから、そうね、だからあの教会もなかなか大変なところがありますよ。ケニアの教会最初の頃は戦いがあったと思いますよ、だから教会の先生方も一生懸命畑を作ってね、畑を作って野菜の種を植えて野菜、で一切手伝いに来ないんだけど、収穫の時期になったらあの来る人がいましてね、それからそれいただけませんかって言ってねそう、全然断られても元々だから、なかなか恵まれるっていうのはこういうことかなと思いますよね。だからね、私もそれ学びましたよ。その霊の世界において我々何も失うものないのにね、遠慮したり、それからですね、それはよく神様のものをね受け取って、でイスラエルの人々はどうせね、あの40年もかかってじわじわじわじわ死んでいく道を選んだわけですけどもそこはね、日本人的に言えばね、潔くファッと言って、もうどうせ死ぬんだったら死んでいけばいいわけですよ。巨人が言おうが、何が言おうがですよ、まあ今こうやって私の調子よく言ってるけども、その時になったらいやーって言ってですね、あの、まあ逃げ回るかどうか知りませんけども、けどね、ダメで元々っていう場合はね、もう失うも何もない、これは強いと思いますよ。だからね、まだエジプトに帰れる道が残っていたら、これは人間弱くなってしまう、だからもう帰れないっていうことが分かっているわけですが、あとは前に進むしかない、これはあの兵法でもそう教えるわけですからね、逃げ道があるときには自分で自らそれを塞げと、そしたらもう前に進むしかなくなるからそうですね、そういうことでありますよ、だから、そうなんです。だけど逆にね、敵が来たときには逃げ道を作ってあげなさいと、敵が来たときにはですね、全部ですね塞いでしまったらもうこっちにもう攻めかかってきて、そしてこっちも痛手を受けるから、敵が来た場合にはちゃんと逃げ道を作ってあげなさいよと、そうしたらバーッとそこから逃げていくし、こっちも無情で戦に勝てるからこれは兵法ですよね。まあ孫子ですか、これ聖書じゃありませんけどもまああのけれども、まあそうですよ、自らの場合は自らもう逃げ道ない、そうした時前に進むしかない、これから信仰の世界は素晴らしい、神様に従って進んだ時に勝利しかありませんから。けど自分の中の弱さが、恐れが、不安が、またその言いふらしてくる人から、そういうものを受け取る場合があるんですよね、だから私たちはこの真の教会にいても、世の教会の牧師先生がいろんな人が言うことが、だから不安になる人もいるかも。この前もそういう人が来て、これで再臨というのは2回はない、再臨というのはもう終わったんだとこう言われて、もう処理場行ったりですねそうなんですか、 だからそういうことを言いふらす人がいるから、聖書にないことを、間違ったことを、うん、そうですね。だから我々は注意しなきゃいけない。だけどもそれをですね、イスラエルの人々はみんな聞いてしまって、そしてこれを悪しく言いふらしたっていう、悪しき言いふらしと書いてあるんですよ聖書は、うん、良き報告ではなくて悪しき言いふらし、うん、で、この14章を見ますと、一節にここにおいて会衆皆声を上げて叫び、民その世を泣き明かせる、うん、もう声を上げて夜中中泣き叫んでいたっていうわけですよね。もう何を無駄なことをやってるんだろう、意味のないことをやってるんだけれども、彼らはもうね、その報告を聞いて、それからもう我々はもうダメだって言ってですね、だこういうね無駄な嘆きと無駄なね労力と時間をどれだけ費やすかっていう、悪魔サタンは今でも同じことをやって人々を惑わし翻弄し、悪しき言いふらしによって、そうですね、嘆きを起こさせているわけで、けれども、そうですね、まあ14章を読んでいただければ、まあ、それいろいろと書いてあるわけで、ございますね、うん、だからこのそこをですね、私たちがこう見ていったときに、我々もこの新明記の第8章にあるように、神様が私たちを導いてくださった土地、そうですね、この新明記の8章に戻りましょうか。新明記の8章に、まあ戻りますね、はい、新明記の第8章、それから、この第8章の2節をご一緒に読みましょう。汝覚えるべし、汝の神エホバこの40年の間汝をしてアラノの道に歩ましめたまえ、これ汝を苦しめて汝を試み、汝の心のいかなるか、汝がその戒めを守るや否やを知らぬためなり、はい、まあそうして40年後にこのもうダメだって言った人々はもう死に絶えてしまって、その子供たちが荒野で、生まれて育った子供たちによって、ヨシュアを先頭に、ヨシュアとカレブを先頭にイスラエルの人々が入っていくんですけども、まあ、この40年の間学んできたこと、教えられてきたこと、神様に従えないでそのところにいたけれども、神様はそれを見捨てることなく、そして、養ってきたわけですよね。だからそこですよね、神様に従えないでそれを受け取ることができない状況の中にあっても、まあ神様はそれを養ってくださった、毎日毎日天からマナを降らせて、食べ物を与えてくださった、まあということで40年間何を学んできたか、ここで学ぶことによって彼らは信仰を持つことができる、それは、この3節にあるようにご一緒に読んでいきましょうか。すなわち汝を苦しめ、汝を飢えしめ、また汝も知らず、汝の先祖たちも知らざるところのマナを汝らに食らわせた。これは人はパンの身にて生くるものにあらず、人はエホバの口よりする言葉によりて生くるものなりと汝に知らしめんがために、はいはい、もうこのことをねはっきり知ってほしい。我々が生きていくために必要なのは聖書の言葉は神の言葉なんだと、それから異言の祈りなんだと、ね、異言で祈り、聖書の言葉を読み、神様に聞くということ、これが減り下って神と共に歩むと、うん、我々はただ神様に祈るだけじゃなくて神様からの声を、導きを、示しを聞く、聞いていく、そしてそこに従って、聖書の言葉もそうですしね、聖霊の導きもそうですね、聖書と聖霊によって私たちはへりくだって神に従っていく、 このことが私たちを全く自由へと解き放つ鍵でありますよね、うん、我々の肉のそうですね、神に従いたくないという罪から来る欲求をちゃんと、そうですね、制していくことができる、だからこの40まあかエホバの口、神の言葉ですよね。神の言葉、聖書、神の言葉、聖霊、これが、そうですね、パンっていうのはこれ物質的なもんですね。人はパンだけで生きるもんじゃない。物質的なものを、そういうものを求めていったからってですね、決して幸せにはなれない。それはくっついてくることが幸せ。我々がどこに行こうともその物質的なものがついてくる、我々に追っかけてくる、これがまあ幸せ。いらないと言っても追っかけてくる、なぜ追っかけてくるか。私たちは神の言葉とイエス聖書御霊によって聖霊によって主イエスキリストに従っているからです。主イエスキリストに従う、これがもともと我々があるべき立場ですよね。神と共にへり下って歩んでいく。ですから40年の間そういうことがこの子供たちは見えてきました。2世3世だったら見えてきました。1世親たちはそこでまあ滅んできましたけども、まあ彼はしっかりとそれが見えて養われてきた。だからいろいろと多少いろいろ我々救われてからいろいろな苦労もあって戦いもあって、でもそこで学んでいけば もっともっと労力もエネルギーも少なくなって常に勝利して喜んで感謝して勝利して、何が起こってきても神様次何してくださるだろうか、感謝と喜びに満たされて、そして勝利して、問題が起これば起こるほどそれが皆愛働きて生きとなっていきますから、これは素晴らしいことですね、ですから、そのところに私たちは歩んで進んでいかなければなりません。イエスの御霊教会が祝福されてきているのはそれですね。イエスの御霊教会が祝福されてきているのはことごとく聖書の言葉に従ってきたからです。聖書の神の言葉に従ってきたから、それを神様が証明して立証している。これからもそうでありますね。だから、もう最後ローマ書だけ読んでおりますが、ローマ書の第8章見ていきますと、ローマ書の第8章の、18節19節を、ご一緒にお読みしましょう。我思うに今の時の苦しみは我らの上に現れんとする栄光に比べるに足らん。それ作られたるものは切に慕いて神の子たちの現れんことを待つ、はい、ですから今の時の苦しみというのは今の世界の情勢の中にこの地上においては、最も人間を苦しめる問題は死という問題であり、それから罪という問題で、罪から来るいろいろな、まあ、腐敗、それからですね争い、そうですね、まあそれから経済的な問題、病の問題、まあそういうものをみんな含んでこの世の中は悩みが苦しみが多いですけども、それは、今の時の苦しみは我々の上に現れんとする栄光に比べるに至らず、やがて私たちが永遠に受けていくこの、神の栄光の救いと比べれば、まあそれはまあ大した問題じゃない、まあこの世の中のいろんな問題に悩まされて翻弄されているのはもうこれはですね、世の中中意味のない嘆きをしているようなもんだからもうやめた方がいい。そういうことをですね、世の中の人と同じようにね、世の中中嘆き悲しんでいる、これは救われている人のやることじゃありません、それからですね、世の中の人の悪しき報告を聞いてですね、我々が一緒になっているのもこれも意味がありません、私たちがやがて得るべき 神の救いの栄光と比べたらこれは大したことじゃない。今の苦しみもないも確かにあります。世の中にはいろいろと問題があります、ねけれどもそれは大したことけれども我々だけじゃありません、作られたるもの全て、神様によって作られた生き物、植物、動物も植物も人間も救われてる人も救われてない人もみんな作られたるものは切にしたって神の子たちの現れんことを待っている、まあ神の子たちの現れん時というのはまあだからまあ再臨の時ということも言えるし、それから我々は再臨の後地上再臨7年後に地上に降りてくる、これが神の子たちの現れる時、その時に世界は回復して千年王国時代というですね誠に素晴らしい、この世界に変わっていくわけですね、これは聖書に約束された、それからもうその時には悪魔サタンがこの地上からいなくなりますから、人類のそのですね思考の時が訪れるわけだ、それは聖書にちゃんと約束する。神様はこの千年王国の時代、その時に我々は祝福を持ちきたらす器としてこの地上に現れてくる神の子たちの現れ、これを世の中の自然界もみんな待ち望んでるって言うんですよ、だから今いろいろとこの災い 災害災難、腐敗、それから死罪そういうものが蔓延してるこの世の中っていうのはこれはまあ実際そうだっていうわけ、なぜかこの世の神々がこの世の神がこれを支配している。コリント書を見ていった時にこれは暗きを司る悪魔サタンがこの世の神になってますから、そのこの世の神にまた従っていく人々によって、それはですねけれども私たちはその人々を誠の神様の光の国に導いていく使命に今預かって、そして、戦いがそこにある、天において戦いがあるわけです。我々ももうそのことによって、まあ、用いられて進んでいかなきゃいけません。彼らと一緒に嘆いていても意味がありません、そうですね、我々は祝福を持ちきたらす器なんですが、今もそうだし今後もそうだ、だからやがて神の子供たちが復活して、そしてこの地上にまた降りてきてくれることを待ち望んでいる。その時からこの地上の楽園が始まっていく、まだでも今はまだその時じゃありません、その時までに私たちがしなきゃいけないことがある、ですから、この20節 をご一緒に読んでいきましょうか。作られたるものの虚しきに複製しは己が願いによるにあらず、複製しめ玉石者による、だからそういう人々が、まあ、動物も植物も見た作られたるものが虚しきに今従わざるを得ないのは、世の中のこの空の空なるかな、全て空なるというこの虚しきに救われてない人をみんな従わされているわけで、それはそうしたいからしてるんじゃないですね、おのが願いによるにあるんです。もうそうしたいからしてるわけじゃない。この自然界もそうしたいから今のような汚染された状況の中にあるわけでもない。そうしたいからしてるんじゃなくて、今は神様の許しの中で、そうですね、サタンとのその戦いの中で一人でも多くの人を救わなきゃいけないから、その中から、だから今この状態の中にあって、この福音が伝えられている時ですから、けれども一方では悪魔サタンも人々を悩ませ苦しめている、そうですね、腐敗の蔓延する時代でありますから、けれども、我々もそれ自分たちは誰も願っていません。誰も願ってそうなっているわけじゃありませんが、それに従っている時であります、今はね、けれども21節、ご一緒に言いましょうね、されどなお作られたるものにも滅びのしもべたる様より説かれて、神の子たちの光栄の自由にいる望みは、だから我々が復活して再臨が来て、また7年後に地上に私たちが降りてきて千年王国時代が始まってくるならば、もう死も罪も腐敗も全てのそうですね、問題も跡形もなく消えていきますから、 その時を皆自然界を待ち望んでいますけれども、今まだ、待っておらなきゃいけません、このままでですね、滅びに至る人々がそのまま滅んでしまってはいけないわけです。ですから、私たちのそうですね、救われ、受けた福音、この福音というものが今この中にあって、今は恵みの時、今は救いの時で、これはやがて終わりが来ます。その時にはもう救いがありません、もう聖霊も下ってきません、そうですね、その時はもう救いがない時代が来ますから、今私たちは、この世の中のそうですね、自然界の被造物の、まあ、嘆きと一緒に嘆いている暇はないわけです。私たちがこの栄光のそうですね、神様の器として今すでに用いられ、またさらに今後も用いられ、神様の栄光の道を、勝利の道を、さらに進んでいきたいと、いうことを、まあ、そこにそう書いてありますから、まあ、この、まあ、ということで、ご一緒にまたお祈りをいたしまして、またこの私たちの福音をさらに持ち受く幸いな使命を全うしていきたい、ご一緒にお祈りして終わります。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、サントロ